おしんくん、一つ、心配する心で信心をせよ。本来、信仰とは、任せすがるところから始まるのです。信仰体験が積まれに積まれて、神の確信が育ちます。心配が大きければ大きいだけ、おかげもまた大きいと悟り、修行立行が大切です。心配は、ここ、広前に置いて帰れるだけの、神様をいただきたいものです。任せきる心の内ぞ尊けれ、神を信ずる心熱ければなり。信心をすると申します。信心、信じる心と書いてあります。これは信心とか信仰というのがどこから出てきたのかわかりませんが、この信心という言葉はどこから生まれてきたのでしょうかね。不思議だなと思いますのは、例えば宗教という言葉がありますが、この宗教という言葉は実は明治時代になって初めて現れた言葉らしいですね。それは日本には昔は宗教という言葉はなかった。その英語のレリジョンですか、レリジョン。これをどなたかが日本語を訳された。その日本語を訳された時に宗教という、単語というのでしょうか、言葉というのでしょうか。が生まれたと聞いたことがあります。しかしその信心という言葉は、教祖様も信心せよとか使っておられますから、昔からあったのでしょうね。いわゆる西洋の文化が入ってきて、その西洋で言われるところのレリジョン、それを訳して宗教と訳したという、その以前から、レジジョンということを知る以前から信心という言葉があったと思うのですね。ですから今日言われるような宗教という、そういう宗教感覚というのでしょうか、宗教というものは、その昔の日本には、江戸時代の日本にはなかったということですね。宗教という言葉自体がなかった。ある意味宗教というものが生まれたのはそこからとも言えるのかもしれません。西洋のレリジョンという単語が紹介されてからということでしょうか。ところが信心という単語はその昔からあった。いわゆる日本に信心というのがあったわけですね。これが面白いですね。英語などでもトラストとか、いわゆる信頼するということでしょうか。ビリーフとかいうのがありますね。信心、信じる。いわゆる信じる。やっぱりビリーフというのは英語でも信じるという意味でありましょうし、トラストというのも信じるという意味でありますし、またフェイスですか、よく信仰というものをフェイスと言いますが、これはやはり信じられず当てになるといったようなことでしょうかね。その意味するところの内容は大変似ているということです。つまり私が言いたいのは、日本人が元からその神様信仰というのでしょうか、神様に抱いている心、それは信じる心であったと。そしてまた西洋においても神様に対して抱いておる心、それはやっぱり信じるということが元になっておった。その言葉が違いこそすれ、その大元はいわば信じるということの内容 の表現が信心であったりビリーフであったりフェイスであったりということなのですね。つまり信じる何かを、特に神様を信じるということが、その何と言いましょうかね、根底にあったというような感じがいたしますね。一方そのレリジョン、宗教ということになると、これはまた少し違うもののように思います。元来日本には宗教というものはなかったのかもしれません。明治に入って宗教というものが生まれた、その言葉が日本にはなかったわけですから。ところが信心というものは、その表現の言葉こそ違い、もちろん英語ですから、アメリカというのでしょうか、イギリスというのでしょうか、西洋にもあった。そしてまた日本にもその信じる心というものはあったということになりますね。何を信じるか、やっぱりそれは神様を信じるという心は洋の東西を問わずあったのだというような感じがいたしますね。何を言いたいのかというと、やっぱり神様を信じるということなのです。信心の基本根本は神様を信じる。では神様の何を信じるのか、神様のがおられるかおられないかを信じるか信じないかというレベルではなく、その神がいるとかいないとか、それを信じるとか信じないとか言いますけれども、私ども、少なくとも大道の信心、この大道に縁をいただいた私どもにとっては、神様が存在するということ、いわゆるそのある方はサムシンググレートと表現しておられますけれども、それはまた大道の神様とは別の神様を表現されたものでしょうけれども、何かしら偉大なものがそこにあるという、そういう表現でしょうかね。それを神と、まあ言ったりガッドと言ったりディエティと言ったりデバインビーイングですかと言ったり、さまざまに表現される、人間以外の何かが、それこそ偉大なる力を持った何かがある、それを信じる。私どもが信じるという、信じる、信じたいというのは、どちらかというと私どもの願い事を叶えてほしい、私どものにとって利益になる、私どもにとって都合の良い方向に物事を運んでくださる、そういうものを信じようとし、そのことを信じようといたしますね。いわば自分にとって都合の良いことにしてくださる、それを信じようとするわけです。しかしまあ利益相反ですか、なんかそういう言葉もありますね。私の利益が別の人の、多くの人たちの不利益になる、また人々の利益が私にとっては不利益になるといったような事柄もやはりあるわけですから、万人が利益になるという、その具体的に形の上においてですね、ということはなかなか難しいところがあると思います。片方が立てれば片方が立たないといったようなことですね。ところがその物質界においてはそうでしょうけれども、これが精神界においては両方が成り立つというのでしょうか、両方が立ち行く世界がある、あちらが立てればこちらが立たず というのが物質的な世界においてはあるけれども、それこそ思想ではありませんけれども、片方が上がれば片方が下がるといったような物質的にはそうかもしれませんけれども、精神界においてはそうではない、両方上がっていく世界もあるわけですね。私どもの助かりようというものが形の上において私どもの願い通りになる、そのことが助かりだと、そこに助かりの、まあ、定義を置くというのでしょうか、そういう助かりようでは助からない場合がある。しかしこれが私どもの精神心に目を向けたときに、私どもの心が助かるということにおいては、右になろうが左になろうが共に助かっていけれる世界がある、シーソーゲームではない、共に助かっていく世界があるということなのです。例えば親愛と申します、今朝のミニご理解、いや失礼、今朝のカレンダーは親愛ですが、その親愛というものを、愛を、神様の愛をどこに感じるのか、まあ大抵は私どもがその自分にとって都合が良くなってきたときに親愛だと感じますね。いわばよく家福はあざなえる縄のごとしと申されます。家福はあざなえる縄のごとしであるから、そこに愛を感じるという愛の感じですね。災いが起こる、いやこれは良くなる前兆だと、そして災いだと思っていたものが次にはいいことが起こってくる、だからそこに愛を感じる、いわば家福をそこに置いているわけです。家もなければ福もない、すべてが福だといただけれる世界、家福はあざなえる縄のごとしてあるから、今かという時にある時でも、この次は福がやってくるから、このかは親愛の表れなのだといういただき方があります。でもこれでは限りがある、本当の親愛のいただき方ではない、かもない福もない、いやすべてが福なのだといただけた時に、本当に親愛だ、親愛をいただけたことになりましょうね。ではどうしたら、かもなく福もなくというのでしょうか、かも福もすべてが愛なのだとの現れだといただけれる、次に福が来るから親愛だ、おかげではないと思っていたものがおかげであったとわかるから親愛だったということではない、どういう中にあってでも親愛だといただけれる信心、それはやはり私どもが自らの心を耕そう、自らの心を育てよう、天地日月の心を身につけようと、そこに焦点を置いての私どもの生き様であって、初めて一切が親愛ということがわかるのですね。私どもが自らの心を育てようというところに焦点を置かない限り、一切が親愛ということは見えてきませんね。とてもこの世には心を育てに来たのだということに合点をし、そしてそこにまあ、はまらなければなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。